こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私国王と
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、国さん、ついにあれですね、発表されましたね。
え、なんか発表されましたっけ。
え、ほら、去る7月なんですか、下旬に、ほら、なんかサンディエゴのほらコミコンで、マーベルスタジオ の、何でしたっけ、プレゼンがあって、マーベルシネマティックユニバースフェーズ4の発表があったじゃないですか、ラインナップ
。ああ、
薄い反応。
いや、この前も言ったかもしれないけど、僕の中ではエンドゲームでエンドしちゃったんですよ。
わかるけどさ、だろうと思ったけど、ね、俺はぜひ話したい、
フェーズ4って、まあ、一応なんかあれ、はい、なんですか、また何年かにかけてなんか何本かやるとかって発表があったってことですか。
そうですね、一応2021年の、末までの、今回は、一応、劇場公開する作品プラス、ほら前々から言ってたディズニープラスの方で、虎の今度は作って配信するっていう話をやってたじゃないですかね、マーベルスタジオで言ってたやつを、はい、ラインナップの一応正式な配信時期に発表という形らしいですね。はい。で、まあ劇場作品は、まあ、もうこれはもう言われてた、ブラックウィドウがまず5月に、来年の5月にあって、まあ、その後、まあ、一応、エターナルズと、それと、何ですか、すごい長いタイトルの、シャンチ&ザ・レジェンド・オブ・ザ・テンリングス。これ、あれですね、アジア系のヒーローが出るやつですね。とか、あと、まあ、ドクター・ストレンジの2。そして、まあ、なんとびっくり。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3はなんかもう作るって話あったじゃないですか。
うん。
あれが帰ってくるのかと思ったら、なんとびっくり、マイティ・ソーの、続編が最終的に、2021年の、11月に公開って、それで終わりという。
え、じゃあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは公開されるとしても、その先ってことですか。
先ですね。はい。まあ、あとは、まあ、前から噂になってた、さっき言ったディズニープラスで配信されるドラマ。
うん。
ですね。まあ、あれですよ。ファルコンと、ウィンターソルジャーの話とか、ワンダと、なんだっけ、ビビジュアルの話とか、まあ、ロッキー、ホークアイの話とか、そういうのも、まあ、配信時期の話とかがあったらしいんですけれども、で、まあ、あれですよ、びっくりなのが、ソーの続編に、またジェーンが復活するっていうね。
あれ、死んだんじゃなかったの。
あれは死んでないですよ。死んでないですよ、まあ、あれは確か別れたって話だけです。ソーと別れたっていう話です。ソーがいまだに引きずってるっていう話を 3D で言ってただけの話で、生きてるはずです。
あ、そうか。
で、彼女が、あ、そう、死んでないです。
もう出てこないから死んだかと思ったけど、よく考えたらあれ、別れただけだったね、そういえば。
そう、バトルロイヤルで別れたっていう話を言ってて、なんか未練たらたらだったっていう、それだけの話で。生きてますよ、彼女が。で、まあ、ナタリー・ポートマンズで、また出て、出るっていう話で。うん、いや、しかし笑ったのが、サブタイトルが、現代の。うん、そう、ラブ&サンダーっていう。なんかラブ&ファイヤーみたいな、どっかで聞いたようなね、タイトルですけど、なんかすごい話になるんだろうなっていうね。なんか超期待してるんですけど。はい。まあ、とりあえずなんかあれですね、アベンジャーズっていうタイトルが出てたっていうことは、結局、全集この感じは今回もないっていう。だから本当、新時代の、まあ、話みたいなのがあるんですかね、基本的にはね。まあ、新しいキャラクターのお話もあるしっていう感じで。うん、ただ、まあ、噂によると、この後、フェイス5にはなんか、明言されたのが、ファンタスティック4とかが参入するとかいう話が、まあ、明言されたらしいので、まあ、今後だから、 X メンシリーズとかそういうのも絡んでくるのかな、フェイス4ぐらいはっていうね。うん、いやもうそうなるとクミさんも本当にどうでもよくなってくるんだろうね。
いや別にまたあの面白く なったらあのこう、うん、なんていうのすごい張り切って見ますけど、うんうん、まあそうでなかったらまあ惰性でまあとりあえずマイティソーの新作はあの見ますよちゃんと、うん、あのちゃんとクリス・ヘムズワースを見るために、
うん、ただなんかまあ契約するっていう話だったけど明言は本人してないらしいんですよ。
え、ない、出ないってこと？
でもいやあのだから契約したっていう話はほら報道で流れたけど本人からはその しましたってちゃんと明言はされてないらしいんですけど、
うん、
ただこのコミコンの発表の席にはちゃんとクリス・ヘムズワーズも出てきたらしいんで、
うん、
まあ出るんじゃないんですかね。
え、何、もしかしてあのメインブラックシリーズが軌道に乗ったらそっちにやるから、ま、マーベルシリーズは卒業とかになるんですかね。
まあ一応けど2作は契約したっていう話ですからね、まあ、だからこのソーの続編とガーディアンズ・オブ・ギャラクシーガーディアンズ・オブ・ギャラクシーには出るんじゃないのかなっていう、うん、まあどうなるんでしょうかね、うん、まあ個人的には楽しみなんですけど、うん、まあ、今後けど特集できればな、クミさんがもう微妙な感じになってきたかな、
で、うん、いやギオさんが一人でこう語り尽くせば大丈夫です。
あ、そうですか、うん、まあブラックイートぐらいだったらクミさんもまあ見てくれると俺は期待してるんです、うん、少なくとも。
いや見ないとは言ってないですよ、うん、見ないとは言ってないけど、ね、うん、そこまで熱くなれる感じではもうなくなってるから、
うん、まあ、うん、そうね、うん、まあこれからどうなるのかね、うん、フェーズ4はまああれですけどフェーズ5はどうなるのかっていうのはすごい個人的には楽しみですけど、っていうかいつまで続けるんだろうねマーベルはね、
うん、え、それは興行的に失敗するまででしょ、
うん、そうなんだろうね、うん、まあ個人的には頑張って最後まで見届けようかなっていう気になってるので、はい、まあとりあえず期待したいと思います。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はまあなんでか知らないんですけど、なんでか知らないんですけどっていう言い方をちょっとおかしいですけど、あの、
うん、おかしいね、うん、
あのちょっとあの過去作品からエンド・オブ・ホワイト・ハウスとエンド・オブ・キングダムのお話をしようと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はエンド・オブ・ホワイト・ハウスとエンド・オブ・キングダムのお話をしたいと思います。
はい、さてどうしてこの古い作品を引っ張り出しました、シリーズ。
なんでこのやつやるってことになったんでしたっけ。
いやネタがなかったんでしたら国さんが最近見たじゃあなんかでって言い出したらエンドオブホワイトハウスっていう話が出たんですよ確か。
ああ僕が最近見直したからって言われかな。
それで俺そういえば見たことねえな、見ようと思ってたんだけどっていう話をして、じゃあちょうど、ネットフリックスとフール良かったのかな配信して、
うん、
あ、じゃあいいよやるか。まあ実は保険でもう一個っていう話までどっちかっていうのがあったんで、やったんですけど候補ね二つ、これともう一個、うん、でまあ結局まあ俺が見てみたらあの面白かったから、じゃあこっちにするかっていう話だったんですよ。
まあ、このエンド・オブ・ホワイト・ハウスとエンド・オブ・キングダムは、
はい、
あのジェラルド・バトラー主演のアクション映画なんですけど、
はい、
まあ、ジェラルド・バトラーといえば300ですよね。
いまだに俺見てないけど、うん、
あれ
俺の中でほらジェラルド・バトラーは若い時はほら、
うん、
トゥームレイダー、
うん、
うん、 で、最近だと、もうほら、あれだから、ジオストームとかさ、うん、この前やった何でした
あ、ハンターキラー先行せよね。
なので、うん。わ、うん、かりました。いい加減見ますよ。うん、まあまあ、それを置いておいて、はい。
まあ、
まあ、ジェラルド・バッドシリーズですね。
はい、うん。まあ、エンド・オブ・ホワイト・ハウスの後に、エンド・オブ・キングダムが、はい、続編として制作されたんですけど、
はい。
正直、僕、エンド・オブ・ホワイト・ハウスが続編作られて公開されるとは思わなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでかっていうと、僕、このエンド・オブ・ホワイト・ハウスが公開されたのが2013年なんですけど、
はい。
この2013年って、もう一個ホワイト・ハウスが襲撃される映画が公開されたんですよ。
ああ、あれですね、ホワイト・ハウス・ダウンですか。
そう。
これも私見てないんで、なかったんですけれども。
こっちの、ホワイトハウスダウンの方は、チャニング・テイタムが、主演で頑張ってるんですけど。う
ん、あれ、クリスさん、チャニング・テイタムがの話の時に出たよね。ホワイトハウスダウンの印象が、みたいな。確か。う
ん、多分。
なんかで言ってたよね。
多分、チャニング・テイタムの、映画を見た時に、うん、多分言ってると思う。チャンニングって、ケオさんがチャンニングテイタム G.I. ジョーに出てきたよね、みたいな
話を。まあ、その時だよね。
なんかして、なんやかんやっていう話は。G.I. ジョ
ー見た
よね。うん。したと思うんですけど。うん。
そうそう。で、俺、それで、ホワイトハウスダウンも見たことがなかったんだけど、
うん、
今回、それで見てたら、
うん。
なんか、たまたま、エンド・オブ・ホワイトハウスの、やつを調べてたら、
うん、
同じ時期に公開されたのがホワイトハウスダウン。似たような内容で、うん、まあよくハリウッドである、ハリウッドではね、ある話ですよ。
でもね、どっち、それこそどっち
前に特集し、前に特集したディープインパクトとアルマゲドみたいなね、あれも似たような時期、ね、
そう、どっちが先かどっちがパクったんだみたいなね、
みたいなね、うん、
ちょっとこうヒットしそうな企画があると、どっかが真似して似たような映画を作って先に公開した方が勝ちだみたいな感じのなんか映画制作合戦みたいな感じのなんかを公開先行した方が勝ちみたいなね。
今日日本で言うと分かりやすいのが、旬で飛びついて気がついたら3作する作られたハヤブサのね、話とか、ね、この前も言いましたけどね、前の時も。まあそういうのはね、結構ハリウッドではあるというので、うん、そうそうそう、うん、でまあ今回それで、このエンド、ホワイトハウスダウンもちょうどね、配信であったので見ました、うんうん、ということで、まあできればこの3つの話できればなーって個人的に。
で、僕はね、この2013年の公開当時に、はい、まあ、エント・オブ・ホワイト・ハウスが先に6月に公開されて、で、このエント・オブ・ホワイト・ハウスを見に行った時に、映画の始まる前の、劇場予告とかで、ホワイトハウスダウンの予告が流れたんですよ。
おほほ。
で、あれ、これからホワイトハウス襲撃される映画を見るのに、ホワイトハウス襲撃される映画の予告がやってるみたいなで、なんか、
はいはいはい、
すごいなんか面白いことが起きてて、うん、で、はい、エンド・オブ・ホワイトハウス見てしばらくしてから、ホワイトハウスダウンも、確か日本公開は8月ぐらいだったかな、公開されたので、
はい、
まあこっちも見に行くかと思って見に行ったら、個人的にはね、チャニング・テイタム主演してるホワイトハウスダウンの方が映画としては面白かったんです。
まあそうですね、個人的に見た感想で言うと、映画的な面白さ、うん、 まあ、どっちかっていうと、ちょっとコメディじゃないけど、うん、ちょっと、そっちっぽいのが入ってるのが、ホワイトハウスダウンかな。まあ、個人的に、もう、俺もそうだな。うん、ホワイトハウスダウンの方が好きかな。うん。
そう。で、面白いと思ったのはホワイトハウスダウンなんだけど、
うん、
なんか工業的にアメリカで成功したのは、エンド・オブ・ホワイトハウスの方だったっていうね。
うん、内容的にはまあ、まあまあ、テイストがハードっちゃハードですね。うん。まあ、で、あれじゃないの、あとまあ、時代的な感じで、ちょっとあれなのかなっていう、その時の時事的な状態を見ると、うん、まあ、あれなのかなっていう気はするよね。まあ、ホワイトハウスダウンの方がちょっとさ、まあ、まあ、ぶっちゃけ全部言うと、ほら、アメリカ万歳映画なんだけど、基本的には。ただ、ホワイトハウスダウンは、本当にちょっとご都合的な感じのノリがあるから。
あえて、こう、なんていうの、共通点とか、違う点とかを、それぞれ挙げるとすれば、もう共通点は、もうとりあえず、ホワイトハウスが舞台で、ホワイトハウスがとりあえず襲撃されて、うん、大統領がピンチだ、うん、で主人公が大統領を助けるぜみたいな映画なんですよ、うん、どっちも。
そうなんだよね、そうなんだよね。
で、最終的に主人公が活躍して、大統領が救出されて、もう、うん、やったーみたいな感じの終わり方をするっていうのは、どっちも変わんないんだけど、
変わんないですね。
うん、違いがあるとしたら、エンド・オブ・ホワイトハウスの方は、まあ、作中では北朝鮮っていう名前は、はっきり出てこないけど、
うん、
北朝鮮出身のテロリストが、うん、韓国の大統領の警護の中に紛れてて、襲撃してくるみたいなね。
そう、まあ、韓国の大統領がホワイトハウスに会談に来てみたいなね、
うん、
それに乗じて、なりすまして入って、襲撃するみたいな話ですよね。
そう、うん、まあ、でその襲撃方法も結構大掛かりな襲撃の仕方で、うん、その内部に潜入して襲撃するメンバーもいれば、
うん、
観光客とかに紛れてホワイトハウスの敷地外から襲撃をかけるっていうね、
うん、
っていうのもいて、結構なんていうの、もし北朝鮮が本気出したらこうなるんじゃねえのみたいなのをやってる感じがして、うん、まあ、うん、結構ファンタジーなんだけど、もうどうひいき目に見てもだけど、うん、もしこういう状況になったらこんなことになってもおかしくないっていう風に思わせる感じの作品にはなってるっていうところはすごいなと思うんだけど、
はい、
まあ個人的にジェラルド・バトラーの、活躍はすごい堪能できるんだけど、
うん、
映画として見るとホワイトハウスダウンの方が良かったっていうふうに思うのは、ホワイトハウスダウンの方はなんていうの、どっちかっていうと内部犯というか内輪もめですよね、簡単に言うと。
まあ結局はそうだよね。
大統領が、ね、中東から兵隊引き上げるぜって言ったら、それはやめてほしいって思ってる、人たちが、それを、撤回させるために、ホワイトハウスを襲撃するみたいなね。うん、なんかそういう感じの、大雑把に言うとそんな感じの内紛みたいな感じの話になってるんで、うん、
まあ、最終的には黒幕は、まあね、大統領が下したなんだっけ、秘密作戦だっけ、
うん、
それで息子が死んで、まあ、支援だよね、
うん
うん。で、まあ、そこに、まあ、その、さっき言った国さんに似たやつらと組んで、みたいな話、
うん、
だよね、うん。で、また違うところは、ただ単に大統領を救うんじゃなくて、ホワイトハウスダウンは、の場合は、もともとが巻き込まれてるからね、主人公。
うん、
その、稽古の、まあ、シークレットサービスがそういう類じゃない男がたまたま、まあ、娘と まあまあまあ、たまたまじゃないけどね、本人自体がシークレットサービスの面接も兼ねてたけど、娘とあのホワイトハウス観光に行った時に巻き込まれて、で、娘も行方不明になって、探すみたいな話。なね、だからまあまあ、結構王道っちゃ王道なんだけど、うん、で、エンド・オブ・ホワイトハウスは本当にただ単に大統領を救うみたいな話じゃない、
うん、
だからもう大統領以外はもう、もう、眼中にいねえみたいな話。結構無慈悲なんだよね、主人公のジェラルド・バトラーがね、
うん、
あの結構拷問も普通にやってたりするね、うん、平気でやってるよね、喋れみたいなどこにいる、うん、普通に拷問してるっていう、
もう 容赦なく次々、うん、あのだって、捕まえたテロリストを尋問するときに、
うん
うん、あの2人を、それぞれ並べて椅子に座らせといて、
うん、
まあ尋問の方法としてはよくあるパターンなんだけど、うん、あの片方を速攻で殺しちゃうっていうね、
うんうん、
で恐怖、そうで、こう恐怖を与えてもう片方の口を軽くするっていう、やり方をするっていうのは、うん、まあ王道っちゃ王道なんだけど、そういう尋問的なシーンのあれでは、
うん、だけど映画ではやらないよね、うん、
だけどそこまで行く過程がもうすごいなんか、あの無慈悲にあっさりやっちゃうっていうね、
うんうん、結構だからエンド・オブ・ホワイトハウスも結構なんかあれよね、あのテロリストはさ、まあ、あの主犯のやつとかさ、なんか主張とか述べるけど、他のやつらは本当に結構本当に兵隊みたいな感じでさ、うん、サクサク殺されてくる、うん、まあそれが悪いってわけじゃないんだけどね、うんうん、だからまあ、個人的には、まあやっぱホワイトハウスダウンの方が面白いかなっていう、
うん。
映画的に見て、うん。だって最後大統領戦ってるもんね。銃持ってる。すげえことしてるな。思いながら、うん。
まあ、まあ、あとね、そう、そのホワイトハウスダウンとエンド・オブ・ホワイトハウスを比べると、ホワイトハウスダウンなんだけど、
うん。うん、
あのエンド・オブ・キングダムになると、
うん、
僕はね結構ねエンド・オブ・キングダムは好きなんですよ。
ああ、まあ面白かったけどね。まあこれは、まあ、エンド・オブ・ホワイトハウスの続編で、まあ、今度は、まあ大統領が、まあ、イギリスの、ね、首相が、まあ、謎の病死かなんかをしたんだっけ、うん、そのために慰問に訪れて、まあ、結構主要な国の首脳が弔問に訪れるっていうところに、まあ、テロ襲撃があって、まあ、大統領を警護しながら逃げるみたいな話なんですよね、一応ね。
そう、う
ん、
あのイギリスの首相が急死して葬式やるから、うん、あのまあ、葬式で国葬やるから、あの、
うん、
いろんな主要国 の首相とか大統領とかが来て、でもちろんその中 に、 あの、うん、に日本 の、 あの首相もあの来てて、で、うん、フランスとドイツ と、日本とあとイタリアだったっけかな、
多分 G7 とか G8 あたりの 国じゃないのかな、 だと思うんだ、あれば多分来てるのはね、基本的に、うん、そこら辺のラインナップから、
でなんかあの、うん、来たアメリカとかも全部含めて来たあの主要国のトップが5人なんか死んじゃうっていうね、もう生き残ったのはアメリカとイギリスだけっていうなんかあの展開になって、
うん、またすげえ話だなって、うん、これアメリカだから許せるけど他の国だったら忖度働くぞって思う、おい死ぬんかって、まあ明らかにあの初めにほら、
うん、
出てくるじゃないですか、あの弔問に訪れて各国の首脳みたいな、そこのなんかエピソード、うん、挟み込まれてるときに、
うん、
すげえなんか死亡フラグがあって親が見てたら本当に死んじゃって、えっておいおいいいのかよと思って、
うん、
これお前イギリスの威信も何もなくなるぞぐらいの勢いで、ほら あれじゃん、うん、よっ、まあアメリカだからできるのかなと思いながらすげえなと思いながら見てましたもんね、前半。おいおいと思う。
だって、襲撃してくる敵が一応冒頭で結構世界的に有名な武器商人をアメリカとイギリスが共同作戦で暗殺しようとして、その一族が集まっている結婚式のところにミサイルぶち込んで殺そうとしたんだけど失敗したっていう話がまず冒頭にあって、
爆撃作戦を敢行したんだけど失敗して、まあまあその大元のその武器商人自体は生きてたんだけど、まあ一応息子かなんか殺されちゃったんだ、まあ、それで一応巻き込まれて、
娘の結婚式で、うん、で死んだのが娘で、で、うん、息子は兄弟が3人ぐらいいて、で1人が両足をひざ下で切断した状態になって車椅子を余儀なくされてるっていう感じになってたのかな、
まあ、とりあえず犠牲が出て本人はその復讐のために、まあ、計画を練って、まあまあ、大々的な計画を練って、まあ、暗殺計画をっていうあれですよね。
そうで、うん、しかもなんかイギリスの警官の半分くらいがなんか敵に寝返ってるっていうね、
寝返ってるつか、まあまあ仕込みで入れてたっていうね、うんうん、誰が味方だかわからない状態で、まあアメリカ合衆国大統領を警護するジェラルド・バトラーみたいな、うん、っていう話ですよね。
そうで、このエンド・オブ・キングダムの場合は途中までは結構順調にこう逃げるんですよね。
逃げますね。
そのテロリストが襲撃を開始してからなんとかこう車を調達して逃げて、でヘリまでたどり着いて、うん、で、うん、ヘリに乗って、でエアホースワンまで行けばあと10分で安全な場所までみたいなところで、なんかビルの屋上とかに RPG 持ったテロリストがたくさんいて、ヘリがどんどんどんどん落とされていくっていうね。
で、稽古のヘリが落とされて、まあ、最終的に大統領乗ってるのも
墜落して、
なんか、うんうん、
でなんとか生き残ったのがジェラルド・バトラーと大統領だけっていう事態になって、そこからこう、うん、ロンドンの街の中を逃げて、なんとか脱出しようみたいな展開になるんだけど、う
ん、まあ、最終的にまあゴールはあれですよね、アメリカ大使館まで逃げ込めばなんとかなるっていう話で、まあ、そこまで行くみたいな話ですよね、
うんうん、だけどその途中でもうなんとかこう危機を乗り越えたかと思いきや、交差点でなんかトラックだかタンクローリーだかなんだかにぶつけられて車が横転して、なんか大統領を連れ去られてしまって、ジェラルド・バトラーがそこから最後に助けに行くっていう展開になるんですけど、その時にイギリスの SAS とこう共同作戦でやってくんだけど、僕ねそのシーンがねすごい好きなんですよ。そこからなんかすごいね、なんて言うんだろう、FPS のゲームをやってる感じがするんです。この映画の画面のこう撮り方が、まあそれまでのところも戦闘シーン結構FPS っぽい感じのシーンはなくはないんですけど、そこから SAS と共同で敵の本拠地に乗り込むところまでのカメラのこのアングルとか、こう人のこう動きとかが、わすげえゲームっぽいなと思ってて、なんかすごいこれ絶対意識してやってたろうっていう感じの演出になってて、なんかね、あこれなんかすごい手にコントローラー持って操作してる感じがすごい してね、なんかおおって思ったんですよ。僕このシーンずーっと結構何分か続くんですけど、そのシーンが、
うん、まあクライマックスであれけど、ただ個人的に、
うん、
ほらあとは任せてくださいって、ほらデルタとほら SAS の混成部隊のさ、隊長にさ、ジェラルド・バトラー言われるけどさ、なんかさ、基調を通してさ、 あの指揮権奪っちゃうじゃん、
うんう
ん、すげえなって思って強引すぎるな俺が大統領を守る的な感じでもうなんか威圧してさ誰が何とか言うと守ってやる俺が助け出すみたいなさだって、ね、あっさりさ隊長、うん、分かったって言ってさすげえなと思ってさって、ね、すげえあっさりと思いながら、ね、あそこで、うん、個人的にはね
まあそれがジェラルド・バトラーです、
ね、そうなの それで片付けられちゃうのいやなんかすげえ話だなと思って、うん、だ最後 の, そのやった時に面白かったねあのほらであのほら大統領暗殺を全世界に配信するみたいなやつでさ、うん、生中継始めるじゃん、
うん
うん、で寸前のとこに助けてくるじゃん、
うん
うん、あそこら辺がちょっと面白いあの うまいなって思ったけどね個人的にでうむも言わせずあのほらさあのなん殴り倒してくるジェラルド・バトラーでカメラガタンって倒れて中継映りませんねあそこら辺はちょっと面白かったけど、うん、ああ逆にリアルだって思うのあれ見せ
る、
まあ、うん、この辺はねまあ、うんうん、面白かったよこれこのねエンド・オブ・キングダム、
うん
うん、面白かったけど、うん、なんか基本的にはほら最終的にあのあのモーガン・フリーマンが全部持ってたなみたいな感じ
だったからさあそういえばモーガン・フリーマン前作ではそんなに地位が高くない、閣僚かなんかでしたよね、確か。
確か、下院議員議長で、あのほら、あのどんどんどんどん大統領がほら、あれした段階で、ほら、指揮権変わっていくじゃん。
うん。
あの現行でっていう優先順位で、どんどんどんどんその中で変わっていった中で、最終的にモーガン・フリーマンにあの最高指揮権みたいな。一番の指揮権が来るっていう役でなっちゃった、なって、で、あのジェラルド・バトラーの理解者であの、最終的に大統領救出するみたいな役目だったんだよね。したら今回は、そのおかげかなんかで出世して、副大統領になってるんだよね、
うんう
ん。で、出てくるんだけど、で、また大統領があれだからって、次に権限があるのが副大統領だからって言って、一応、あの陣頭指揮に立つんだけど、なんかすごいあれだよね。あの本当にあの会議場で椅子に座ってただモニター見てあの最終的にやれみたいな感じで美味しいなって思いながら見てでほら最終的にほらあの、大統領が無事だっていうのを確認した後にほらその例の武器商人の居場所を突き止めてほらあのまた空爆してとどめ刺すみたいなさ、
うん、
めっちゃいいやこうなんか全部持ってってるなって思いながら悪くはないんだけど、うん、なんかあのそう考えるとあのほら前作から続き出てたあのなんだっけジェラルド・バトラーのさ上司役のあのさ、うん、あの女性のあの人いたじゃん黒人の上司の人
あの長官かなんかかな
そうアンジェラ・バゼットがやってる、
うんうん、
彼女がかわいそうすぎるなと思ってほら今回ほらその大統領と一緒に逃げてた時にさあのヘリが墜落した時にさあの死んじゃったじゃん
ああと思うよねヘリが墜落した衝撃で、お腹に怪我を負って助からなかったっていう展開になっちゃってね、うん、でしかも本当はジェラルド・ボトラーが本当はもうこのエンド・オブ・キングダムの話の最初の 時からもうなんか子供生まれるから退職しようかどうか迷ってたっていう話があって、うん、俺が辞めたらあと頼むよみたいな話をしてた矢先にそんなことになっちゃうから、うん、なんか
そうそう
なんかもう
個人的にはほら前言ったと思うんだけどこの人ほら ER に出てたのね
うん、
最終シリーズにレギュラー出てたのかな、うん、で結構インパクトのある役だったんででしたら調べたらこれに出てるって言ってそれで見たいなっていうのもあったんだけど、
うん、
でしたら結構エンド・オブ・ホワイトハウスすげえ重要な役やってるってすげえって思いながら見ててで続編でもキングダムに出てたから、うん、ああと思ったらね中盤で死んじゃってえっと思って ここでかよと思って、もうちょっと活躍するのかなと思った、うん、ちょっとね、びっくりしたっていうね、うん、まあ、その後にほら、まあ、MI6 の姉ちゃんが出てくるから、まあまあまあ、まあ、代わりがいるのかいいのかって思った。まあ、これはこれ、まあ、まあ、面白かったら面白かったんだけど、うん。ただ、なんか、個人的に、そう、このシリーズってさ、
うん。
1、エンド・オブ・ホワイト・ハウスは、なんか、個人的に、ああ、なんか、ダイ・ハートだなって思いながら見てて。
ああ、脱出用のヘリを用意させておきながらも爆発して、死を偽装するっていう、あれとかでしょ？そう、
実は地下から逃げてましたって。うん。うん、なんか、ハンス・グルーバー、長富ビルと同じことやってたなって思いながら。で、もう、そう、それで、なんかほら、キングダムの方は、なんか、若干、なんか、個人的には、ダイハード3みたいな、みたいな感じで見てたんだけど。
ああ
、うん。サミエルと一緒に逃げる、ブルース・ウィリスみたいな感じで。
うん、街中を逃亡するっていうね。うん、
逃亡する的な感じ。
うん、
そうすると、そうなると、なんか、改めてダイハードっていたいだなと思いながら見たんだけどね。そう、だってそれこそさ、
うん、
エンド・オブ・ホワイト・ハウスのさ、最後さ、
うん、
ほら、ヘリで逃げると見せかけて、実は地下から逃げましたって、下りあるじゃん。
うん、
で、俺、あの後さ、最終的にこいつら、金が目的とか言い出さないだろうなって思ってさ、すげえ不安に思ってるんだけどさ。
え、何？金庫開けて、証券とか、金塊とかを、こう、ガメようとしてるっていう。
ダイハードのハンス・グルーバーがやったて。てか、ダイハードって基本的にそうじゃん。
うん。
3ぐらいまで確か、基本的になんか主義主張言ってて、結局それがグラフで、最終的にみんな金って言ってるのがダイハードの面白いところじゃん。
うん。
まあそこが本質なんだけど、ダイハードの。うん。まさか言い出さないだろうなと思って、すげえ不安になってたんだけど、最終的に言わないで終わったから、ああ、よかったなと思って。ある意味、個人的には、よかったって思いながら見終わったっていう作品だったけど、うん、そうそうそう、今思い出したけどね、うん、ちゃんと主張で終わってくれてよかったと個人的にはね、うん、
そういえばこれなんか続編やるっていう話を聞いたんだけど本当なの？
一応だから制作は GO は出てるんだけど決定はしてんだけど、まだ作ってはないっていう話らしいんで。だからなんか話によると今度は、エアフォースワンが落ちるらしい。
え、何？今度の舞台はエアフォースワンなの？
うん。らしいよ。が落ちちゃうらしいよ。うん。てかこれあれだよね。そもそも、さ、エンド・オブ・ホワイトハウスとかエンド・オブ・キングダムってなってるけど、そもそもこれあれ、現代が違うんだよね。
ああ、うん、現代は、一作目が、オリンパス・ハズ・フォールンで、うん、2作目がロンドン・ハズ・フォールンっていう、うん、日本語に訳すと、まあ、ホワイトハウス陥落とかロンドン陥落とか、うん、そういう類の感じのニュアンスのタイトルなんだけど、ただ、
まあ、あれだよね、1作目のオリンポスっていうのは、まあ、ホワイトハウスの俗称がオリンポスっていうんだよね、
まあ、コードネームというか、
うん、
うん、その作戦中の名前みたいなのが、うん、オリンパスっていうのがホワイトハウスのことを指してるっていうね、
うん、
だから日本人が
で、
うん、オリンパス陥落って言っても何のこっちゃいっていうことになるから、
う
ん、多分、
ね、
ホワイトハウスっていう名前にしてホワイトハウスハズフォールンじゃなんかそれでも よく意味わかんないからエンド・オブ・ホワイト・ハウスっていう分かりやすい名前にしたっていうんだと思うんだけど、
うん、
ただこれがまさか続編作られるなんてみじんも考えてないタイトルだから、
うん、
だから今度は続編はロンドン陥落だから、まあ、エンド・オブ・ロンドンだとなんか語呂が悪いからキングダムにしたんでしょ、
うん、やっぱユナイテッド・キングダムでしょっていう話だろうね。
その
こうなると次が困るよね。
うん、次だって一応現代のタイトルがエンジェル・ハズ・フォールンって言って、なんかエンジェルっていうのがエアフォースワンのコードネームっていう設定のなんかタイトルらしいから、
うん、
そうすると今度何、まあ、日本語はエンド・オブ・ エアホースバンみたいな感じになる
なのかね。まあそもそもだって、うん、ホワイトなんかあれエアホースバンはあれでしょ、ね、大統領専用機のあれだもんね、名前じゃないもんね、あのただ単にはコールサインだもんね、エアホースワンはね、乗った、だからとりあえず乗った飛行機がエアホースワンっていうこと、あのコールサインのあれになるだけ、
うん、まあエアホースワンっていう機体があるんじゃなくて、うん、大統領専用機としてあの使ってる飛行機がエアホースワンっていう扱いらしいから、だから別に大統領が
乗った飛行機は何でもエアホースワンなんだよね。
エアホースワンは別にあの落ちてももう一回違う飛行機をエアホースワンとしてあのやれば別に大丈夫っていうはずなんだけど、うん、まあそれを言っちゃうと映画として面白みが何にもないから多分それはやんないと思うけど、
うん、うん、だからどうすんだろうね、日本
も
や、
もしこれ3作目がちゃんと制作されて公開された時に日本のタイトルがどうなるかすごいあの気になるんだけど、
もうそうね、気になると思う、ね、
だってエンド・オブ・ホワイト・ハウスとエンド・オブ・キングダムの時って次にやるとしてたらもうもっともっとこう規模を大きくしないといけなくなるから、まあ、エンド・オブ・ステイツとか、うん、もう下手すらエンド・オブ・ワールドとかそういう感じのタイトルにしないとなんかね、うん、規模感が減っちゃうからね、
うん、そうね、うん、そうなんだろうね、もうどうすんだろうねと思いながらさ、うん、ただまあ決定したけどいつ作られるんだろうねっていう話だよね、うん、まだ全然公開分、うん、作ってるっていう話もないっていうね、うん、そうなるとあれだよね、あの大統領の任期終わってんじゃねみたいなね
いや一応一作目が仮に大統領任期1年目か2年目に起きた、
うん、
あれっていう風に定義すれば、まあ、大統領任期最大8年だから、
うん、
まあ、2013年公開だから、まあ、2020年くらいまでは、まあ、一応。
え、来年だよ、来年。うん、
まあ、それが。
じゃあ、仮に、彼が引退したからって、じゃあっていう話になると、奥さんがなるって立候補して、ね、当選して なったっていう話もあり得るんだけど、奥さん一作目で死んでるからね、
うん、
ないしね、え、息子子
いや
いないか、
もしかしたらあれかもしれないよ、あのモーガン・フリーマンが大統領やるかもしれないよ、
ああなってっていうね、ああそれはあるか、モーガン・フリーマンがね、うん、あそれはあるか、そしたらモーガン・フリーマンになったらもうあれじゃん、もう一作二作作れるじゃん1作どころか2作目も作れるんだよ、うん、だから個人的にはホワイトハウスなんも作ってほしいんだけどね、うん、まあ、だってほらあれでほら大統領に認められてほらシークレットサービス直々になってくれって個人的になってくれみたいなこと言われてたじゃんさ、
うん
うん、彼に守ってもらいたいみたいなこと言ってさ、うん、で今度はあのチャニング・テイタムがあのシークレットサービスになって大統領警護になってるみたいな感じで続編みたいなのやってほしいんだけどね、うん、あれはもうあれか、いや興行収入的にはあれだから続編の話じゃないのかな、
なんかね、ホワイトハウスダウンの方はエンドオブホワイトハウスよりも、うん、あの制作費が高かったらしくて、
ああまあ多分ね、
だから興行収入がの規模が同じくらいの売り上げを上げてても、
うん、
制作費に対する売り上げの比率が多分採算分岐点に達するか達しないかっていうところが微妙なんじゃないの、あのホワイトハウスダウンの方は。
そうね、エンド・オブ・ホワイトハウスの方はあれだもんね、あの基本的にあの冒頭で派手だったけど、あの最終的にはあれだもんね、本当にホワイトハウスの中でだけであのジェラルド・バトラーが納金だけでやってるみたいなだったからねそれに加え、それとは対照的に、ホワイトハウスダウンは、めっちゃ、なんか爆発してたからね。
うん。
うん。そっか、なるほどね。いや、けど、あの後見たいけどね、個人的には面白かったからさ。うん、
まあ、チャニング・テイタムの主演映画は、もっとやってほしいですけどね。
うん。 意外とチャニングテイタムはまあないか、うん、ほらこの前ほらローガンラッキーで頑張ったからやってほしいんだけどさ。
え、いやチャニングテイタムはあれじゃん、あのキングスマンのあの
ー、あ
テキーラやってたから、なんかそのテキーラを主人公でキングスマンのなんかやつやるんじゃないかみたいな話が、
あ、話あったね、
あったから、
うん
うん、まあその話の続報が聞こえてこないからどうなのか分かんないけど、
うんうん、まあ一応キングスマンは月で一応本編のね、あれは確かこれで終わりだって言ってたよね、うん、で終わるって言ったよね。だからあのほらエグジーの話は、
うん、
次のやつでまあ今作ってんだっけ、それで終わるっていうのは決まってんだよね確かね、うん、だからあとは問題はあれだよね、チャニングテイタムのやつは、まあなんかそういえばやるみたいな話はあったよね、
うんうん、
どうなってるのか分かんないけど、うん、まあとりあえずはまあ頑張ってほしいんだけどね、うん、っていうか本当にそのあのホワイトダウンハウスダウン続編を見たい、うん、個人的に、うん、
まあ僕もホワイトハウスダウンの続編があったら嬉しいけど、さすがにもう2013年公開から6年経っちゃってるからもうちょっと難しいんじゃない、
うん、ねえ分かんないよ、忘れた頃に続編っていうのよくある、うん、分かんないよ。10年ぐらいだったら意外とほら、いや、あるから。うん、まあぜひね、個人的にはまあやってほしいっていうか、まあまあ両作品見たいですけれども、はい。うん。まあね、まあとりあえずはまあエンドオブシリーズやってほしいね。うん。本当に作るんだったらね。
まああとはタイトルどうなるか、すごいワクワクしながら待ちたいと思います。
うん、まあその時までにはまあ個人的にはそうですね、まあハリソン・フォードのエアホースワンを見ておさらいしようかな
エアホースワンつながりでですか。
そうです、はい。
まあじゃあとりあえずあのいつ公開するか分かんないけどエアホースワンを見て待ちましょう。
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はエンドオブホワイトハウスとエンドオブキングダムのお話をしました。
はい。
そういえばしばらく前に訪問者がコミックファズっていうサービスを始めたのを話をしたじゃないですか。
ああ、なんかありましたね。なんか特にずいぶん前でしたけど、
うん、あのゆるキャンがその紙の雑誌であるマンガタイムキララフォワードからはい、コミックファズっていう公文社が提供してる漫画のアプリのね、あれに移籍連載をするっていう話をした時に、月額課金のプランがあって、それに加入すると公文社が出してる週刊漫画タイムと、あと漫画タイムキララと漫画タイムキララマックス、キャラット、フォワードっていう5種類の雑誌が読めるっていうね、プランがあるよっていう話をしたと思うんですけど、最初は紙の雑誌が発売されたと同時じゃなくて、1ヶ月遅れてたり1週間遅れてたりしてたんで、 あんまりこう月額と課金してもありがたみは少なかったんですよ。
はい、
バックナンバー読めるっていう利点はありましたけど、あのそれがですね8月1日からなんとあの紙の雑誌の発売と同時に読めるようになったんですよ。
ほう。
だから最新号があのかあの月額プランに加入してればあの紙の雑誌の発売日にあのコミックファーズのアプリでも読めるっていうね。
うい
やこれであの週刊漫画タイムの読み逃しが全くなくなりますね。
うん、なるほど。
あの本屋にわざわざ行って立ち読みしなくても済みますよ。
うん、なるほど。いや国さん的には嬉しいという
で、ね、そうでしかも、他の、漫画タイムキララフォワードとかキャラットとか、まあキャラットは僕 毎月買ってるんであれなんですけど、あのたまに、付録がついてると紐で縛られてるんで本屋さんだと。
はい、
なんでそういう時あの中読めないから、あのそれをあのこれからはあのちゃんと最新号発売と同時に電子でも読めるから、うん、かなり助かりますね。
もう国さん的には嬉しいということで、はい、まあ俺的にはふーんっていう話なんです。
えっ、ギョーさん週刊漫画タイム読まないんですか？
いや読まない。
えだってあの信長のシェフとかさ
読まないよ。
今あのドラマやってるマトロミバーメイドとかさ、
うん、ドラマやってること自体から今知ったんだ
けど、え、壊し屋ゲンズとかあの有名じゃないですか。あのたあの長期連載すごいしてるのに単行本になってなかったっていうので昔話題になってたじゃないですか。
いや知らないです。
ええーうん。
漫画タイムは何やってた雑誌だっけ？あれゲオンとかやってた。もともと何だっけ、もうその時代のそんな感じなんで。
いや今だと結構あの神様のバレエとか、妻小学生になるとか、なんかいろいろこう面白い作品やってますよ。
あれだっけ A チャンネルやってた。
いやそれはあの漫画タイムキララの方。
もう分からない。
あの週刊漫画タイムはあのおっちゃん向けの雑誌ですから。
ああ。
あの萌えじゃない方の雑誌。
萌えじゃないね。あれかあの何だっけフリテングじゃなくてあのあれあの人が何か書いてるやつだっけ。名前忘れちゃった。うん、な誰かが書いてる作品。そんなレベルです。
まあまあもうあんまり期待しないですけど、
うん、期待しない方がいい。うん、たどり着かないと。
いやあの僕はあの金曜日といえばあの漫画娯楽と週刊漫画タイムを読まなきゃっていう 日なんで。
ああなるほどね、うん、ほら娯楽も卒業しちゃったから、ね、うん、ほら
え何あのドカ国が終わっちゃったから、うん、
終わっちゃったから、うんうん、単行本であのピンサロスナイパーの顔だけだ。個人的に
ダメですよ。漫画娯楽は単行本が途中で発売続刊発売されなくなる可能性とかある雑誌なんですから。
ああまあそれは言ってたね、うん、
単行本も期待しちゃダメなんですよ、う
ん、はい、
まあ、とりあえずコミックファズはねこの課金してする理由が結構高まった感じになったので8月からは。
はい、
だって雑誌5種類全部読むのに480円で済みますからね。
ああまあ読む人はねいいかもしれないですけど、うん、いや個人的には国さんはそういった漫画系のアプリはいくら使ってるのかなってすごい興味が湧きますね。話が長くなりそうなので今回は聞くのをやめときようと思います。はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で。お相手はクニオと
リオでした。
さよなら。
さよなら。